の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
前回は新年度ということで起業について改めてというテーマでやりましょうと言いながら、
はい、
ものすごく中途半端な感じで終わっちゃいましたけど。
そうですねまあちょっと今週は本格的に、
はいはい、で今回は今まで多分触れたことがないと思うんですけど、屋号会社名ですね。
なんとか株式会社とか、はい、そういう類のものです。
そうですね、ネーミング要するに、
はい、会社名何回も言わなくていいんですけどそうですね、あ、
意外と奥深いなと思ってるんですよね。
そうですか、まあ、結構なんかこう普通にしれっと聞いてますけど。
そうですね、
はい、何か意味がやっぱり深いところがあるんですね。
よく聞くのはやっぱりうちも初めましてとお客様とお会いしてこう名刺交換とかして、これはどういった形で決めたんですかっていうと、やっぱりそれぞれあるんですよね。
あ、なんか思いが、
もちろんもちろん、はい、
あとまあそうですよね、お客さんが一番目に触れる名前ですよね。
そうですね、だから最終的にはやっぱりご自身でこうこれがいいって言って決めるものではあるんですけれども、意外と売り上げを左右することもあるっていうところを知っておいてほしいんです。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあちょっとそこは詳しくいかないと。
そうですね、
でも売り上げにそんなに左右されるようなものなんですか。
結局覚えてもらわないと始まらないじゃないですか。
まあ確かにそうですね、
はい、
すっごい長いとか。
そうそうそう、
なんかインターナショナルインポートなんとかかとか協会株式会社とか協会ってついてたみたいなそうそう、覚えられないですよ。なんて電話で出る時もなんかはいみたいな覚えるのも大変ですよ。
そうですね、
はい、
どうしてもこう印象に残らないっていう結果にならないために、どういうところに気をつければいいのかなっていう話ですね。
そうか、そうですね、
はい、
自分のやってることと関係ない名前つけたら終了ですよね、そこで多分。
そうですね、やっぱり言葉ってイメージがあるので、例えばそうですね、まあないとは思いますけど、不動産業じゃないのになんとかハウジングとかしないですよね。
しないですね
まあ家建ててれば別ですけど、
はい
まあそういうイメージですよね。
そうか、そうですよね、
はい、
やっぱ関係あるものをまずは持ってきますと。
そうですね、
で長いとどうしようみたいな。
そうですね、だから、はい、まあこれって正解がある話じゃないので、
はい、
もちろん例えば登記をするときにこの言葉は使えませんとかってあると思うんですけど。
ああそうか、うん、そうですよね、
そうそうそう、はい、今は使えるようになりましたけれども、以前はアルファベットダメだったりとかもありましたから。
そうですね、
うん、そのあたりは別途ありますけど、まあ、ちょっとこれはテーマとは若干離れるのでちょっと避けておきますと。
はい、まあなんかメッセージ性が大事なんですかね、やっぱりその会社を一言で表すみたいな。
まあそういうことですよね。
確かにそうですよね、なんかうち売ってないのにハウジングとか言われても
そうそうそうそう
突っ込みますよね、心の中で。やっぱそこら辺もありますし、あと名刺にも必ず書かれますからね、
はい、
結構名刺配りますよね。
うん、そうですね、はい、
そうなってくるとこう露出が、
はい、
露出が出た時にすっごい上の段全部一行使って名前があったっていうと覚えられないとか。
そうですね、
みたいな、会社名がみたいになっちゃうのも、
ね、そうですね、
難しいですね、意外と、
はい、そうなんですよ、はい、で、はい、実は私の例になっちゃいますけれども、ちょっと屋号を考えてたんですよ。
はい、この間。そうなんですか。
まあ、税理士事務所とはまた別のことをやろうかなと思っていて、
はい、
まあ、まだ全然それは具体的にはなってないんですけども
、はいはい、
まあ、屋号を考えようっていうことになって、その時に覚えやすいのがいいかなと、
そうい
うのを考えました。
はい、
あと電話とかで聞き間違えられそうなものはちょっとやめようと。
意外と大事ですね、
はい、
確かに
そうなんですよね。あとその時考えたのはなんだっけな、これがいいかなと思ったのは、略して言えるっていうのはいいかなと。
なんか某グルナビとか。
略してないですけどね。
そうですね。
ただ語呂がいいっていうか、覚えやすいじゃないですか。パンっていう感じで。
そうですね。やっぱり4文字とか5文字だと言いやすいし、覚えやすいですよね。
はい。はい、
ああ大事ですね、
うん、あとはまあなんでこれにしたんですかって言った時に答えやすいものがいいですよね、
うん、説明できる、
うん、例えばこういう思いでつけましたとか、
はいはい、
まあ、そういう意味ではね人の名前に近いものもありますよね、
まあ、そうですよね。会社という法人が生まれるわけですから、
はい、
名付け親は自分みたいな。
そうですね
まあ、思いついた名前っていうのもあるかもしれないですけど、はい、まあ、人によってはこう、はい、なんか寝てたら浮かんできたとか、
うーんそうですね。
でもまあ後付けでもいいからちゃんと説明できるって確かに大事かもしれないですね。
そうですね、
はい、
まあそれが語呂がいいからとかでもいいと思うんですけどね、別に、はい、それはダメではない話なので、
はい、
で一つ気をつけたのが、まあ思いつくじゃないですか、こういうのがいいかなと、
はい、
でやっぱりネットで検索しました、
はい、
そうした時にやっぱり同じような名前の会社がないかどうか。
ああ、かぶったらちょっと不利ですよね。
そうですね、
はい、
やっぱり一般的に初めて聞いた名前の会社って検索今するじゃないですか。
しますね、はい、
うん、
はい、
もうこれって一般的だと思うんですよ正直なところ、
はい、
でそうなった時にやっぱり全然違う業種で結構有名なところがあったりとか。
ああ、なんかすごい上場してる会社とかぶってたとか言ったらアウトですよね。
そうですね、
はい、知らずにつけてたって。
そうそうそうそう、
ありますね。
もうなんとかっていう会社はもうこのサービスの会社っていうのがあると、
はい、
やっぱりちょっと辛いですよね。
確かに、なんかレスキューなんとかってつけてそのセキュリティの会社にしようと思ったら実は鍵屋さんであったとか。
うん、そうですね。
そうですよね。商標とかも関わりますよねきっと、商品名とかも。
あ、そうですね、うん、はい、なんかこのあたり、ま、あの今屋号の話、会社名の話なんですけども、あのサービスの名前でも同じですよね、
被らないように、
はい、
確かにあの携帯各社も同じサービスしてますけど名前全部違いますね。
そうですね、
はい、まあ、それと同じで会社名も被らないように、
はい、
でもそうですね、被って向こうが何か登録されてたらなんか訴えられちゃったりとかは。
そうですね、実際ありますからねそういう話。
ああ、意外と気をつけないといけませんね、はい、思いつきで会社作っちゃったりしたら大変ですね。
そうですね、なかなか変えられるものじゃないので
そうですよね、
はい、
明日からお客さんにこのうちの会社名前変わりましたとかって言いづらいですよね、
まあ、そうですね、手続き的にもあの登記してたら登記変更しなきゃいけないし、
はい、
まあ、例えば名刺もそうですし、あの封筒作ってたりとか、はい、もう全部チラシとかも全部変えてっていう風になっていきますから。
そっか、
意外と大変なんですよ。
大変ですね、銀行口座もそうですよね。
そういうことですね。
うわ、ちょっとこれはあの気合い入れて屋号は考えないと
そうですね、
いけませんね。まあ自分の会社を一言で言い表すっていう時点で、
はい、
まあ、何やってるのか伝わらないとまずいっていうのと、
はい、うん、
まあ、あとそうですね、こうなんか名前がつくとちょっとテンション上がりますよね。
あ、まあ、そうですね、だからまだちょっと自分が事業やるっていうことでもやっとしてる人にはおすすめです。
あ、名前から意外と事業が逆に浮かんできたりとか、
まあそういう可能性もありますよねアイデアが浮かんだりとかね。
そうですね、なんかふわふわっとこう浮かんできて、まあ、やるかやらないかまた別問題ですけど、
はい、
そういうのにも使えますし、
はい、
まあ、広告とかホームページにも必ず出てくるものですから。
そうですね、
露出は一番出ますよね。
そうですね、
は
あ、やっぱりあの最終的にお客様に覚えてもらわないと始まらないので。
確かに、
まずそれをこう念頭に置いて決めてもらえたらなと思うんですよね、
はい、あ、そうですね、うん、もう難しいですね。
そうですね
適当につけちゃいけませんね、
まあ、そうですね。
はい、
であとよくあるのがアルファベット3つぐらいの会社ってあるじゃないですか。
ありますね、はい、
あれはちょっとどうでしょうね
覚えられないです
うん、
なんか CBA とか言われても
そうそう、
うんって
そうそう、 CBA だっけ CBC だっけみたいになってしまうんじゃないかなと
なりますね、なんかこう順番が分かんなくなっちゃう。
そうですね、あと表記もちょっと悩んだりね。
あ、そうか、アルファベットなのか、
はい、
カタカナなのか、
はい、
あ、それは悩ましいですね。
そうですね、
はい、あとなんかこう CBA ってカタカナで書いてあるのか、 C.B.A って、
はい、
中黒があるかどうか。
そうですね、あの場合によってはこう中黒は使えませんとかっていうのはありますからね、はい、
あ、そうですね、
うん、
あの子は意外と文字コードで弾かれたりとか、
うん、そういうのはありますからね、はい、
ありますね、
はい、
深いですね。
そうなんですよ、意外と考え始めると悩ましい部分があって、
はい、 まあでも逆にこう深く考えてって、こうついた暁にはなんかちょっと愛着も湧きますし。
そうですね。はい、その考えていく過程でね、あのサービスもだんだん明確化していくっていうのもあると思うんですよ。
はい。
結局どのお客様に響くかっていう話になるじゃないですか。
そうですよね。その単語が例えば女子高生をターゲットにしてるのにおじさんたちに響いちゃったとか。
そうそうそう。
なると事業変更ですよね。
そうそう。なんかすごい漢字の硬い名前になったりとかね、したらちょっと女子高生の子はちょっとなんか よく読めないけどみたいな。
そうですね。
例えばですよ。
よくわかんないって言われちゃいますよね、うん。そうですよね。なんかおしゃれで可愛いブランドなのになんかすごい硬い名前だったみたいな。
そうそうそう。って。
それはやっぱ考えないとダメですね。
そうですね。
はい。
まあそういうのも影響してくるので。
ああ、はい、まあ確かにそうですね。こうなんか深く話していけばいくほどどんどん話題は広がりそうなのですが、そろそろお時間が来てしまった感じで、は
い、あ、そうですね、あ、すみません、なんか、はい、すみません、なんか無理やり結論づけるみたいになりますけれども、はい、まあ、まとめると、はい、やっぱり単純にこう屋号や会社名って言ってもかなり奥深いもので、やっぱり最終的にはお客様に覚えてもらう必要があるので、まあ、できれば覚えやすいものがいいですよということが一つ、
はい、
あとは実際にあの検索を試しにやってみてくださいと、
はい、
やっぱり会社名で検索した時に自分の例えばホームページが出てこないっていう事態はできたら避けたいですよね。
そうですね、
うん、
上に持ってきたいですよね、
は
い、
そうですね、
はい、
あの登記の話をすると、今は類似商号っていうのはないんですよ、規制が、はいはい、ないんだけれども、やっぱり著作権、
はい、
商標権とか、
はい、
ね、特許のこととかっていうのも絡んでくる可能性があるので、
はい、
やっぱ必ず一回は調べてください、ということですね、
ということですね、
はい、
と綺麗にまとまったところ
で、そうですね、まあ、なんかこのテーマ意外と奥深いので、また機会があったらお話ししたいと思います。
ぜひ、
はい、
ということで今週は敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。